私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行、富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は魚津学友会の坂口忍さんと黒部山岳会の堀正幸さんがまとめた標高2603メートルの小津岳と標高2932メートルの白馬岳を紹介します。富山県側からのアプローチはきつくて長いですが、黒部川斜面は知る人ぞ知る花の白馬の真骨頂です。登山に適した時期は7月中旬から10月中旬。黒部峡谷欅平から帰らず岳避難小屋を経て小津岳、白馬岳を縦走し、長野県側の猿倉へ降りる2泊3日の行程です。白馬岳の名前は長野県信州側から見た雪景に由来し、春先に白かき馬の姿が現れることからです。富山県越中側からは蓮の花が大きく広がる様子に見え、江戸時代には一帯を称して大蓮華山と呼ばれました。後ろ立山連峰の主峰であり、尾根がフォッサマグナの断層線に沿っているため、非対称山稜地形が顕著です。長野県側の絶壁とは対照的に、富山県側は長大な斜面の雪原草原を呈しています。ところどころに池塘を配し、百花繚乱のお花畑が広がります。名だたる名峰が連なる北アルプスの中にあって、ひときわ人気が高いです。白馬岳一帯は1952年昭和27年に白馬連山高山植物帯として特別天然記念物の指定を受けました。ここからは白馬岳山頂から長野県側へ下るルートを紹介します。ほとんどの登山者はこのルートを上りに使用します。前日は白馬山荘か白馬岳頂上宿舎に宿を取ります。どちらも快適に過ごせ、頂上も近いです。3日目、まずは白馬岳山頂から白馬大雪渓を下り、猿倉に向かうルートからです。朝は白馬山頂で御来光を迎えましょう。白馬山荘から20分、白馬岳頂上宿舎から40分ほどで山頂に着きます。切り立った東側には剣沢雪渓、針の木雪渓とともに日本三大雪渓に数えられる白馬大雪渓が見えます。南に目を転じれば杓子岳、槍ヶ岳が見事な非対称山系を見せます。遠く南アルプス、また関東、東北の山々も視界に収まります。頂上は長野県との県境に位置し、一等三角点が設置されています。山頂には新田次郎の直木賞受賞作合力伝の主人公のモデル小宮山昭作が、富山県出身の実業家 正力松太郎の依頼を受け、担ぎ上げた50巻188キロもの巨大な花崗岩の包囲板があります。日本山岳史上の偉業を知ってか知らずか、山頂は常に多くの人でにぎわいます。下りは白馬岳分岐まで戻り、白馬大雪渓に向けて下ります。見事なお花畑が広がり、南には杓子岳、天狗菱の岩峰が覆いかぶさるようにそそり立ちます。小雪渓では滑落に注意しましょう。アイゼンの着用を忘れてはいけません。大雪渓を下ると白馬尻、林道を1時間今日歩けば猿倉です。もう一つのルートは頂上より縦走路を北上します。三国境より五蓮華山を経て白馬大池へ降ります。白馬乗鞍岳を通過し、栂池自然園からパノラマウェイに乗り、一気に栂池高原駅に降り立ちます。このルートは危険箇所が少ないです。白馬大池から北上し、新潟県側の蓮華温泉に下り、バスを利用して平岩駅または糸魚川までの交通手段もあります。正津岳、白馬岳の見どころです。お花畑。帰らず岳避難小屋から正津岳までの間は、高山植物が咲き乱れる日本有数のお花畑が広がります。正津岳山頂から白馬岳方面へ向かう稜線の歴岩帯には、可憐な小松草が咲いています。正津岳山頂、茶色い歴岩には無数のミヤマアズマギクが咲いています。白馬三山から鹿島槍ヶ岳、爺ヶ岳までの後ろ立山連峰、立山、剣岳、大日岳などの北アルプスが一望できます。今日は魚津学友会坂口忍さんと黒部山岳会堀正幸さんがまとめた正津岳と白馬岳を紹介しました。次回は杓子岳と槍ヶ岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。